どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同様に、プラトンが書いた対話編のプロタゴラスを読み解いていく内容となっています。いつものように注意として言っておきますが、著作権の関係からプラトンのプロタゴラスをそのまま朗読する内容にはなっていません。私が作品を読んで、簡単にまとめたり、一部内容を引用した後に私自身の解説や考察を加える形式となっています。作品の全内容が知りたい方は、書籍などを購入して読まれることをお勧めします。前回の簡単な内容を振り返ると、プロタゴラスがアレテーを構成している特目の中で、勇気だけは性質が全く違っていると主張し、その意見に対してソクラテスが吟味をした結果、勇気と知識は同じものだと主張し、それに対してプロタゴラスがソクラテスの主張する理屈で言うのなら、すべての技術や力は知識ということになり、その知識の効率的な使い方である知恵こそが力であり技術であるということになってしまうけれども、力も技術も知識も別々の概念として存在するじゃないかと反論しました。その後、テーマが変わり、快楽とは良いものなのかという議論に移りました。心よい人生を歩むことと、苦痛に満ちた人生を過ごすことのどちらが良い人生なのかという質問に対して、心よい人生を歩む方が良い人生だという共通認識を得た後に、では、快楽とは何なのかというテーマに移ります。ソクラテスは、快楽を得ているその瞬間だけを取り出せば、それは幸せな状態なのかをプロタゴラスに対して質問しますが、プロタゴラスは物事はそれほど簡単ではないと主張します。それはなぜかというと、物事は一瞬一瞬で独立しているわけではなく、連続していることだからです。欲望があり、それを満たすことで満足感を得て、快楽を得ることができたとしても、その物事は長期で見ると悪いことかもしれません。果てることがない食欲を満たそうと、食べ物を食べ続ける生活をしてしまえば、その時は幸せかもしれないですが、長期的に見れば病気になってしまうでしょう。ソクラテスは、自分が聞きたいことがうまく聞き出せないためか、さらにテーマを変えて、知識とはどのような力を持っているのかについて質問をします。ソフィストは他の人よりも卓越して優れた人間になれる知識であるアレテーを教えることでお金を得て生活をしている人たちですが、他の人よりも優れている人は自分よりも劣っている人を支配して思い通りに動かす能力があるとされています。国の指導者は他の人間よりも優れているがゆえに指導者として選ばれ、指導者の権限を振るうことで他の人間を思い通りに動かして、一人ではできないような壮大なことを成し遂げます。しかし庶民に対して人を支配するものは知識なのかと聞くと、彼らは知識にはそのような力はなく、人間を支配して動かすのは恐怖や怒りや欲望といった感情だと答えます。ソクラテスは知識こそが人を支配できるのだと主張するプロタゴラスに対し、民衆に真に人を支配する力があるのは感情ではなく知識だと説得するためにはどのようにすればよいのかを尋ねたのが前回でした。今回はその続きとなります。 前回ソクラテスは心よいと感じる出来事や悪いとされている出来事にそれぞれ善悪があるといった民衆のようなことは言わずに、その瞬間の快楽そのものが良いことなのかどうかを答えてくれとプロタゴラスに対して質問をしました。ただこの質問をしたソクラテス自身も心よいと感じる出来事や悪いとされている出来事を判断するのはそれほど単純ではなく複雑なことを理解はしています。そのため物事は単純ではなく複雑だというプロタゴラスに寄り添う形で話を展開し始めます。民衆が感情に支配されて悪いと思っていてもやってしまうような行為は、例えば美味しいという感情に支配されて暴飲暴食をしてみたり、性欲に負けて風俗に通ったりといったケースが考えられます。彼らは暴飲暴食や風俗通いが良いことではないと理解していないわけではありませんが、感情に支配されてしまっている状態では、これらの行為を止めることはできません。では彼らに、それらの悪い行動をやめてもらうためにはどうすれば良いのでしょうか。民衆に対してこのような質問をした場合は、快楽によって起こした行動の先にある悪いことの具体的な事例を正しく知ることだと答えるでしょう。例えば、暴飲暴食を繰り返したら糖尿病になって、後々食べ物の制限をされてしまうだろうし、ひどい場合にはまともに歩けなくなるし、目も見えなくなってしまうでしょう。過度のアルコール摂取の場合は肝臓を悪くして、先ほどと同じように制限された生活を送ることになるでしょう。風俗通いもそれによって愛情が得られることはなく、性欲という一時的な欲望は満たされたとしても、その後何とも言えない虚しさが込み上げてくるだろうといったことが理解できれば、間違った行動はしないと思っています。民衆が考えていることは、その事柄に関するトータルのメリットとデメリットだけで、トータルのメリットが大きければ行うし、デメリットが大きければ実行しない。ただ、それだけのシンプルな思考で、多くの民衆がそのように考えているだけで、他の方法は想像すらしていません。これは当時の民衆だけでなく、私も含めた現在の民衆の多くもこのような考えを持っていると思われます。ソクラテスはこのように物事は複雑だというスタンスに寄り添う形で民衆がどのように良いことと悪いことを捉えているのかを解説しました。このソクラテスの主張をまとめると、その物事に付随しているメリットとデメリットを正しく測ることができれば、ことの善悪を正しく判断することができるということになりますが、プロタゴラスはその説明では不十分だと主張します。この一見するとわかりやすい意見のどこに否定する要素があるのかというと、民衆にはメリットとその後襲ってくるデメリットを正しく捉えることができず、たびたび計算間違いをしてしまうという部分が不足しているとプロタゴラスは主張します。なぜそのような計算間違いが起こるのかというと、タイムラグによる物事の見え方の違いです。例えば、暴飲暴食をして体調を崩すとか、太ったことで膝を悪くしてしまうというのは分かりやすいことです。二つの現象は直結して起こっているということが直感で分かりやすく、相関関係と因果関係が誰にでも理解できるので、暴飲暴食は悪いことだと捉えやすい出来事と言えます。しかし、 この相関関係や因果関係がすべての事柄においてわかりやすくなっているのかというと、そうとは限りません。何十年という長い年月をかけて悪い状態になったり、相関関係や因果関係が複数のものと複雑に絡み合って、何がどのように悪い行動なのかが一目でわかりにくいということもあるでしょう。このようなケースでは、人は錯覚に陥ってしまうためにメリットとデメリットを正しく比べることができず、計算間違いをしてしまいます。例えば、自分が今広い空間に立っていて、自分の現在いる場所から距離が離れれば離れるほど時間的に遠くに行くという状況を想像してみてください。その空間には自分を中心として放射線上に様々な道が存在していて、その道の先にはメリットやデメリットが転がっているものとします。良い人生を選ぶとは、自分の周りにたくさん存在する道の中からトータルとしてのメリットが多い道を選ぶことです。しかし、数ある道にそれぞれ転がっているメリットやデメリットはそれぞれが同じ大きさをしていません。小さなメリットをいくら足し合わせても釣り合わないような大きなデメリットも存在しますし、その逆も存在します。そのため、単純に数を数えるといった手段では、正しくメリットとデメリットを計算することはできません。それをするためには、それぞれの大きさも正しく知る必要が出てきますが、ここで問題が出てきます。というのも、物体というのは自分の位置から離れれば離れるほどに小さく見えてしまい、近づけば近づくほどに大きく見えてしまうからです。この例え話において、距離は時間に置き換えて考えますので、遠くにあるものというのは遠くの未来を意味し、近くにあるものは時間を経ずにすぐにでも手に入れられるものとして考えます。このようにして考えていくと、プロトゴラスの主張していることが理解しやすいと思います。遠くにあるデメリットは遠くにあるがゆえに、その大きさがわからずに小さなものだと錯覚してしまい、近すぎる位置にあるものは近すぎるがゆえに全体像を把握しにくく、大きなものだと過大評価してしまう。結果としてメリットとデメリットの大きさを正しく測ることができずに、遠くにある大きなデメリットを小さなものだと錯覚して計算してしまい、自分の進んでいる悪い道を良い道だと錯覚してしまったりします。これは逆も同じで、目の前にゴロゴロとデメリットが転がっているけれども、その先にはとてつもなく大きなメリットがあったとしても、遠すぎるがゆえにそのメリットに気がつかなかったりしてしまうこともあります。これはメリットとデメリットを物事ではなく、音や声のようなものと考えても同じです。近い場所で発生した音は大きく、遠い場所で発生した音は小さく聞こえるため、その音そのものの大きさを比べるのは至難の業です。民衆はこのようにしてメリットとデメリットの大きさを測り間違えてしまい、正しい道を選ぶことができないということです。では、正しい道を選んで良い人生を歩むことを諦めなければならないのかというと、そういうわけではなく、知識を身につけることで最善の道を選ぶことが可能になるというわけです。例えば、どれぐらい距離が離れれば 物体はどれぐらい小さく見えるのかといった知識や、それを測る技術を身につけることで、それぞれのメリットとデメリットの大きさを正しく把握することができるようになります。正しく見極める知識を持ってさえいれば、近くに転がっているメリットに目がくらんで欲望に支配されるなんてことは起こらないでしょう。仮に欲望に目がくらんだとしたら、それはそのものに知識が足りなかったという証拠であり、正しい知識を身につけたものにはそのようなことは決して起こらないと言えます。ソフィストとは、それを見極める技術を持ち、他人に教える教師のことです。しかし、民衆はこのことを理解せずに、進むべき良い道とは教えることができないような知識とは別のものだと思い込み、結果として自身がソフィストに学ぼうともせず、自分の子供に習わせようとも思わない。民衆自身は正しい見極めができるような知識を持たないのに、そのことを重要視することもなく、目先の損得にとらわれて感情的になってしまうような人間ということになります。自分自身の無知を認め、お金さえ払えば自分の知らない知識を与えてくれるソフィストを頼ろうともしない。ソフィストはうさんくさい技術を教えていると誤解して、自身の金の心配をしてソフィストから距離を取ろうとする民衆は、仮に自滅したとしても自業自得ということなんでしょう。ということで、物事には流れというものがあり、その前後も踏まえて考えなければ、ことの善悪を決めることができないという主張をソクラテスがプロタゴラスに寄り添う形で話し、プロタゴラスはその主張に足りない部分を付け足したわけですが、ここまでの話を踏まえた上で、もう一度、心よいであるとか、悪いことについて考えを巡らせていこうと思います。ソクラテスの推測によると、プロタゴラスが教える知識とは、先の未来まで見通した上でメリットやデメリットを把握し、それらを比べることで最良の道を選ぶことができるというものでした。もし仮にこのようなことが実現した場合、人は数多くの選択肢を突きつけられた際に常に正解を選択できるでしょうし、もし何らかの事情で悪い道を歩かざるを得ない状況に追い込まれたとしても、機会を伺って別の道に変えるでしょう。正しい知識を得たものは、自分自身から湧き出た一時的な感情に支配されることはなく、すでに持っている知識によって理性的に動くことができて、結果として最良の道を選ぶことになります。つまり、本能を抑え込んで理性のみで動けるということです。今自分が歩んでいる道よりもさらに良い道が見つかれば、自身の実力や環境を踏まえた上で道を乗り換えるでしょうし、悪い道を選ばざるを得ない場合は、もっとマシな道を見つけるように行動し、自分自身をより良い状態にしようとするでしょう。正しく知識を収める者は、自らの意思でデメリットに飛び込んでいくような真似はしないということになります。つまり、この道を進むと恐怖が待ち受けているという道があった場合、知識がある人間はそれを正しく認識し、その恐怖を避ける道を選ぶために、そもそも恐怖といったものに遭遇しない。これは恐怖以外の不安など、マイナスの感情を含む事柄も同じで、知識があり、マイナスの事柄を見分けられる人間は、自ら自分のマイナスになるような選択肢に 飛び込むなんてことはしないということです。これを漫画の例で例えるのなら、グラップラー脇という漫画の中に合気道を極めた渋川豪樹という人物が登場します。渋川豪樹という人物は強く優れた人間になるために合気道という武術を習って、自分自身でも過酷な鍛錬を行って、かなり強い実力者に成長します。そして自分が身につけた力を試したいという感情に押されて、他の武術を収めた強い者や、自分を育ててくれた師匠に挑戦をしたりもするような人物なんですが、この渋川豪樹は、ある日、師匠と強さについての対話を行います。渋川豪樹の師匠によると、敵が右手でついてきたら、このようにかわして反撃し、相手がそれに反応したら、こちらはその攻撃をいなして、などと考えているうちは、武術を極めるのには程遠いと断言します。武術、特に渋川豪樹が極めようと思っている合気道は、単に相手を倒すための格闘技ではなく、自分が不意に襲われた際に、自分の身を守るための技術である護身術です。その護身術である合気道を本当の意味で極めたとするのなら、敵と対峙した際の体の使い方をどうするのかといった以前の話として、そもそも脅威となる存在に出会うことがないと主張します。つまり、自分の身を危険から守るための最強の方法というのは、危険に対処するための技術ではなく、危険に遭遇しない技術というわけです。そもそも危険に遭遇しなければ相手が攻めてくるということもなく、相手が攻めてくることのない人生であるのなら、強敵を相手にする技術を使う必要も、それを学ぶ必要すらもなくなる。本当の意味で完全な護身術を身につければ、その場の雰囲気を直感的に読むことができて、先に待ち構えている危険を察知することができる。それを自然と避けることもできるようになるため、そもそも危険と遭遇することがないということです。つまり、護身術の本質とは、体をどのように動かせばよいとか、体を思い通りに動かせるように鍛錬するといったことではなく、自分の周りを取り囲む環境の変化を注意深く読み取る能力ということになります。これと同じように、本当の意味でメリットとデメリットを正しく測る知識や知恵を身につけた人間は、そもそも苦痛や恐怖を伴うような出来事に遭遇しないということです。メリットとデメリットを正しく計測して、自分のメリットになる道を的確に選んで、最終的に心よいと感じることができる正解の道を選び続けることができるようになります。自分が行く先にプラスとマイナスがある場合、知識がある人はプラスを選ぶでしょうし、小さなマイナスと大きなマイナスがある場合は、知識がある人は考えるまでもなく小さなマイナスを選ぶでしょう。分岐点に差し掛かった時に、今まで歩いていた道とは別の道に今よりもより大きなプラスがある場合には、理性的な人間は当然のようにそちらの道に乗り換えます。たとえ自分が今まで進んできた道に愛着があったとしても、知識を持つ人間はその感情に打ち勝って理性的な判断を行うことによって、より良い道に移ることができるはずです。これまでの話を簡単にまとめると、理性的な人間はどんな時であっても良い道を歩むことを優先し、目の前に善悪に続くそれぞれの道があった場合には、 悪に到達する道を選ぶようなことはしません。このマイナスという言葉の部分に恐怖という言葉を当てはめても、これはそのまま通用して、目の前に小さな恐怖と大きな恐怖がある場合、正しい知識を持つ者は、あえて大きな恐怖に向かっていくという行動は行わないということになります。つまり、人を支配するのは正しい知識と知識をうまい具合に使いこなす知恵であって、一時的な感情や本能的なものではないということです。民衆がこのことを理解せずに知識を軽視しているのは、民衆が無知であるがゆえにこの理屈がわからないからです。仮に人間を突き動かすものが知性ではなく、感情や本能のようなものであるのなら、人間は動物と何の変わりもないことになってしまいます。しかし人間は動物のように本能では動かず、知識を身につけることによって感情や本能を抑え込んで、理性的に良い方向を探し出す能力を持ち、それによって道を選択できます。その理性を育てるためにも知識は重要で、常に学び続けなければならないというのが、この対話によるプロタゴラスとソクラテスの同意です。次回はこの同意を前提にして、再び勇気について考えていきます。それでは皆さん、さようなら。